ありがとうございます。
皆様ありがとうございます。小澤明弘と申します。一応成長の地方講師ということでですね、総愛会の方でもこの10月からですね、総愛会の連合会の副会長を拝命させていただいております。本日はですね、一応成長の地方講師ということでですね、お伺いしておりますので、松下電工としては来ておりません。松下電工で来てたら今後のバッジがですね変わりますのでですね、車掌と最近もですねグリーンバッジですね、エコアイデアズ緑のですね葉っぱがついた社員証を見たら、それは松下グループのですね社員ですのでですね、そういうバッジがついています。で、今日は成長のマークということでこうお伺いしております。私は小澤部と言いましてですね、ちょっと自己紹介を言いますと、この小澤部という名前をですね知っている方はですね大酒飲みです。知ってる人は知ってるかもしれませんがです、まあ、大酒飲みは冗談ですけれども、まあ、私の遠い遠いですね本家がですね西宮の大関の創業者でありまして、それ小澤部という名前になっております。ですから神社に行ってですね、大関の菰樽をですね見ていただいたら、この辺にこんなでかく小澤部という名前が入ってますから、もし大関の菰樽を見たらですね思い出してください。まあ、一応そういうことなんですけれども、仕事は松下電工、松下電機ではありません、ややこしいんですが、松下電機は実は親会社でありまして、松下電工ということでですね、その中で現在の環境推進部という部署に、この6月から、転勤で東京から帰ってきました。まあ、実は8年前までは大阪にいたんですけど、仕事の関係で技術営業やってまして、東京の方に8年ぐらい行ってたんですけれども、まあ、そちらの仕事を終えてですね、実は住まいは神奈川におりましたから、神奈川の方で成長のやってたんですが、ちょうど2年3年ぐらい前からですね、連政会でですね、小田教科部長先生からですね、連政会で環境の講話をしなさいということをですね、命じられまして、でそれでそれから環境の話、環境のことを谷口正信先生のお話をですね勉強し始めて、約2年ぐらいなりましたらですね、いろんな事情でですね、私と今の会社の環境推進部という部署にですね転勤がこう決まりましてですね、でそれで、いろいろこういう興味みたいなお話ができるようになったということで、ね、3年以前前まではですね環境なんて知りませんでした、正直なところですね。まあ、そういうちょっと背景がありますのでですね、多少お話もですね、その純粋なその環境のプロではございません。まあ、仕事つい始めたのはここ半年ぐらいですからなんですけれども、いろいろとその素人的な話になるかもしれませんが、そのあたりご了承いただきたいと思います。それしたらちょっとパワーポイントで映像を使いながらですね、お話しますので、ちょっと座らせていただきます。でここ見えてませんので、もし見えてないとおかしくなったら言ってくださいね。わからん時がありますので、時々おかしくなる時がありますから。一応テーマはですね、自然と調和した生活、あなたの愛で自然を守ろうということでテーマをつけさせていただいております。で最初にですね、谷口正信先生の、ご著書で、この日々の祈りということがございます。これをちょっとご紹介させていただきたいんですが、この中の92ページに、雨に感謝する祈りというのがございます。その中の真ん中辺なんですけれども、拝読させていただきます。雨は静かに地上に落ちるとき、優しくリズミカルな音を立てる。寒暖なく降り注ぐとき、川の流れのように響き、激しく降れば滝のような豪音となる。この響きに耳を傾けよう。この音に心を振り向けよう。寒暖のない規則的な音、転がる響き、心よい流れ、低い太鼓の継続音、同じ水、同じ雨がこれほど変化することに気がつくとき、我は神の無限の生かす力の多様さを知るのである。神が多様な姿を通して我を愛し、かつ導き、命を与え保うことを知るのである。愛が知恵によって多様に変化し、それが無限層の美を表す。ここに愛と知恵と美があり、それが花となって我が前に降る。神の無限の生かす力が今雨となって我に降り注ぐ。我は恵まれている、我は生かされている、我は愛されている、我は知恵に満たされ命にあふれているということでですね、 雨がですね、まあ、雨が降ってくると非常に困ったなと思う時もありますがですね、やはりその雨がこう降るからですね、私とものその生き物があるいは人間があるいは生物がですね、非常にそれでですね、豊かにこう生活をこうしているわけですね。ですから雨というのは非常にですね、自然のうちの一つですけれども、大変そのありがたい存在であるということをですね、谷口正信先生、この日々の祈りでご紹介をしております。でところがですね、最近はですね、その日々の祈りの中に書かれているですね、自然が実は非常にその怖い自然になっているということで、ちょっとここで、ね、映像をご紹介させていただきます。これは NHK でですね、異常気象 NHK スペシャルということで映像させていただきます。巨大ハリケーン。
去年8月、アメリカ本土に向かって刻一刻と接近していました。アメリカ海洋大気局はその雲の中で観測飛行を行っていました。突然視界が開けました。
Category 5 hurricane. Winds are like 184 miles an hour up here.
これ有名なカトリーナの
周囲には厚みが18キロメートルにも及ぶ雲が壁のようにそそり立っています。
18キロ。
That's the ocean. Gulf of Mexico down there. How's an eye?
中心の気圧は902ヘクトパスカル。過去最大級の勢力です。カトリーナはアメリカ南部ルイジアナ州に上陸。死者1400人以上。被害総額は最大15兆円。アメリカの災害史上最悪の被害をもたらしました。カトリーナの発生前、北大西洋の海面に異変が起きていました。アメリカ大気研究センターは衛星から送られてきた観測データをもとに、海水温がいつもの年より1度近く高いことを捉えていました。ハリケーンの巨大化には地球温暖化が影響を及ぼしているのでしょうか。
海水温の上昇の 0.5 度分はおそらく温暖化によるものです。このことは地球の温暖化が進めば今後暴風雨がより一層強度を増していくことを示しているのです。
地球は今後本当に温暖化するのでしょうか。その時、人類はどのような危機に直面することになるのでしょうか。今その答えを日本のスーパーコンピューター地球シミュレータが導き出そうとしています。シミュレーションによって描き出された仮想地
球、
そこには今後100年間にわたって人類を襲う脅威が描かれています。
まあ、今の異常気象 NHK スペシャル気候異変ということで、去年2年ほど前の2月にですね、こういう映像が出されたものなんですけど、実はこの時はこれだけだったんですね。ところがその後ですね、これは各地でいろんなそのご承知のようにその問題が起きていると。これは最近出された本で山本良一先生という東大のですね、こういう気象環境を一生懸命こう訴えておられる、境界の時々でご講話いただいている山本良一先生が書かれている本に載ってたんですけれども、もう地球温暖化地獄だよと。 いうことで、ここに書いてありますように2006年の末に、オーストラリア全土が過去1000年で、最悪規模の、小麦のが非常に減ったとか、2007年はですね60年ぶりの大洪水、35万人の水の供給が受けられなかった、あるいはごめんなさい、ルーマニアが気候が過去最高44度し1万9000人が病院に搬送、からハンガリーの猛暑が死者500人、日本は、ね、皆さん覚えておられると思うんですが、今年の8月に多治見市、熊谷でですね 40.9 度 C の74年ぶりの最高気温の記録をこう成したということ、非常に大変なこうことになっているわけなんですね。でなぜこういうことが起きているかということなんですが、IPCC というですね、非常にこれはその長いその気候変動に関する国際政府間パネルという科学者が2500人が集まったですね、最近も次々とこう発表をこうしております。で結局ここのところでですね、どういう発表されているかというと、今世紀末最大 6.4 度 C 気温が上がりますよと。で海はですね、海面最大59センチこう上がりますということなんですね。で 6.4 度 C ってなんかもう一つピンとこないんです。これは平均気温なんですね。で皆さん 6.4 度 C ってその例えば昼間と夜だけだったらこんな温度大したことないやと思うんですが、ところがですね、お風呂の中でですね、お風呂の温度を今日変えられてですね、2度上げてみてください。2度上がったらもうめちゃくちゃ暑くても入れません。それが 6.4 度 C になるということは大変なこのですね、平均温度ですから、ですから当然それの上はもうそこ上の高い、例えば40度ぐらいからさらに 6.4 度上がるという理屈では同じことですので、大変な気温が上がるということになっております。で IPCC というのはこの人間の活動がですね、原因が人間の活動で90から95%がですね、もう人間の活動ですということをですね、政府間パネルの科学者が言っておられるわけなんですね。でこれをもちろん反論する方もおられます。ですけれども、この山本先生おっしゃるにはですね、そういう確かに全部は確かに分かってないそうです。分かってないけれども、これほど多くの科学者がやはり言ってるのか、それはやはりその信頼すべきではないかとこう言っているわけなんですね。でそうしましたが、これがですね、ちょうど先ほどのですね、カトリーナのですね、宇宙からの衛星ですね、右の白いところが目であって、周りのオレンジ色のところがですね、これあったかい温度になってるんですね。こういうふうにですね、周りがあったかいその海になってると、それがですね、巨大なですね、非常に激しいその台風にこうなっているということなんです。でここでですね、よく皆さんお聞きします温室効果ガスということをちょっと勉強したいと思います。地球はですね、非常に素晴らしいこう形になっておりましてですね、地球がですね、太陽からですね、こう光のエネルギーを受けております。で光のエネルギーを受けるとですね、地球はですね、それを熱を受けて、熱を逆に少しこう返すわけで、温まって少し熱を反射するわけなんです。でところがそれが全部反射するとですね、寒くなりすぎますので、適当にですね、温室効果ガス、二酸化炭素などのガスがですね、周りにこう被ってるわけなんですね。これ簡単な言い方をしますとね、例えば冬に、窓を開けておってね、日向ぼっこしますね。そうすると暖かいと。だけどなんとなく肌寒いなと。だけどガラスの窓を閉めたらですね、それでその非常にこう温室なんかポカポカになりますよね。これが温室効果ガスということなんです。でそのガラスの役目をしているのがですね、二酸化炭素なんです。二酸化炭素が他にガスありますけれど、ですからこの二酸化炭素ってなんか今その例えば炭素ゼロ温度という話でね、二酸化炭素は実は悪者になっているような感じがしますが、実は地球にとっては非常にですね、自然には大切なものなんですね。右上に書いてありますように、温室効果ガスがなければ地球なんとマイナス18度 C だそうです。で表面温度がですね、今ガスがあるからこそ15度 C ということで、平均で15度 C で33度もですね、温めてくれてるわけなんですね。これがなかったらマイナス18度 C の地球なんだそうです。でところがですね、その温室効果ガスが最近は非常にこう熱くなりすぎてるという、非常に熱くなってどういうことになるかというと、光はこう通ってきます。通ってきますから、逆に一旦はその地球が受けて、それをまた適当にこう返すんですけど、その返すものが外に出ていかずに中でこうこもってしまうということでですね、温度が、気温が非常にこう上がってしまっているということなんです。では なぜそう上がるかということなんですが、左の図はですね、過去のですね、二酸化炭素の大気中の濃度です。だいたい1000年ぐらい前280ppm だったんですけども、だいたい1800年ぐらいあたりから急激に上がっておりまして、360ppm になっております。今日の新聞でも、過去最大になったという新聞が今日日経新聞の夕刊に載っておりましたけれども、でちょうどそれに合わせてですね、この右の図がですね、気温の変化なんですね。必ずしもピタッと割っておりません。でも後半のところはですね、非常にですね、濃度が上がっていると同時に気温がですね、急激にその、これは平均気温の変化ですけれども、だいたい 0.6 度 C ぐらい産業革命あたりからこう上がっているとこう言われております。ですから二酸化炭素が濃くなると、先ほどのなんていうのか温室効果ガスのようにですね、そこが熱くなるから気温が上がってしまってるんですね。でなぜ炭素二酸化炭素が増えたかというと、このグラフ見たらもう一目瞭然だと思います。1800年から現在までに、真ん中は2000年ですね、この右のところが2000年なんですが、人口がですね、急激に増えてるんですね。日本にいるとですね、なんか人が減ってるような感じしますが、実は世界は全く逆なんですね。もう急激にその人が増えております。で、2050年にはですね、もう90億になるだろうとも推測されてるわけなんですね。ですから、何もしなくても人がどんどん増えていくだけでですね、二酸化炭素が増えてる。これが現実の問題なんですね。で、そしたら私たちはどうかというと、私たちは二酸化炭素なんか出していませんよとこう言いますが、実は気がつかないところで出しとるんです。例えば車乗っておると思いますが、アイドリングをしてたらですね、1日5分したら39キロの二酸化炭素を出します。もちろん産業革命以前は車なんてなかったですよね。それから冷暖房の温度、1度上げるだけでですね、1年間に31キロのですね、二酸化炭素をこう出しておりますと。それからレジ袋ですね。昔はレジ袋なんてなかったですよね。みんなその要は買い物をするにしても風呂敷を持って行ったり、私も小さい頃そうでしたが、豆腐をですね、買いに行ったらどうやって買いに行ったかというと、お鍋を持ってですね、でそれで豆腐屋に行って、でそれで豆腐屋でそれを買ってこう帰ってきた。ところが今は豆腐を入れるのそのパックがあったり、それをパックを入れるのまたレジ袋をこうくれるということでですね、このレジ袋がですね、なんと1年間にはその大体平均ですけれども58キロの二酸化炭素をこう出しているということでですね、皆さんが気がつかないうちにですね、こういうその二酸化炭素をどんどんどんどんこう出しているということなんですね。でそこでですね、その谷口正信先生は、非常にその警告を発しているということでですね、本がですね、今こそ自然から学ぼうという本のですね、中からちょっとその拝読させていただきたいんですが、これの4ページにですね、4ページだったかな、ありました。4ページにですね、すでに読んだ方おられるかもしれませんが、ご講習会のことでですね、書いてるんですね。もうすぐご講習会ですね。以前数人の友人を誘って参加したのですが、その後講習会に誘っても二度と来てくれようとはしません。縁がなかったといえばそれまでですが、多少でも宗教心がある者は子孫のことを、社会のことを考えて、環境問題、遺伝子問題は言われるまでもなく常識で判断します。それをことさら主張する必要があるのは一般マスコミに対してであり、信徒にはあえて云々する必要のないことです。言われなくても分かっていると思います。また講習会に来るような人は初心者でも常識で理解していますというですね、今谷口正信先生にこうメールを打つとですね、直接正信先生がこう読まれるわけなんですね。そのメールをですね、神奈川のある人が送ったんです。で私神奈川にいる時で、結局これが誰か教えてくれなかったんですけれども、上の人はどうも知ってる人らしいですけれども、そういうことをメールを打ったんです。でどういうことかというと、要はその環境の話なんかするせんでもいいと、みんなは分かってるから、もっと神の子の話をしてくれと、環境なんかやってもですね、病気なんか治らないよと、真理の話をしてくれと、極端に悪く言ってるんですよ。そういうような意味合いのことをですね、谷口正郎先生は、に当てにこうメールを打ったわけなんですね。でところがですね、そしたら谷口正郎先生が、言っていたことをですね、本当にそれは常識でわかるのかということなんですね。常識で解決できるんでしょうかということですね。人間の諸活動、とりわけ森林破壊と化石燃料の消費によって地球全体温度が穏やかに上昇しているということである。 このように表現すればそれはきっと分かりやすいかもしれない。ではどうするべきかという解決策には何も触れていない。地球問題も難しい。まさにこの解決策がなかなか見出せないという点にある。この場合の解決策とは単なる理論上の解決策ではなく、現実に実行可能でしかも有効なものでなければならない。で次に言ってます。一番簡単なのはですね、人類が消滅すればいいんです。地球からですね、人間がいなくなったらですね、地球というのは一番ですね元に戻るわけなんですね。ですけれども、それは正信先生はそれは解決策ではない、もっと深刻な問題を起こすということを言っているわけなんですね。で皆さん、まあ、普通のここの方は違うかもしれませんが、常識だ常識だってこう言っていますけれども、実際にですねよく新聞に出てくる京都議定書の有効性に疑問な現実ということで、山本良先生おっしゃってるわけなんですね。なんか京都議定書というのを守るとですね地球の温暖化が止まるような感じなことをなんとなくそういう受け止め方をしちゃってるんですが、山本先生はですねチームマイナス 6% の CO2 量をですね、二酸化炭素排出量を減らすということはどういうことかというと、このチームマイナス 6% 日本がですね、1990年と比べてですね、二酸化炭素の量を減らしましょうということなんですね。で、ところがですね、現在余分な二酸化炭素って160億トン、毎年です、これだけ余分な二酸化炭素が出てるんです。で、それに対して、京都議定書はどうなるかというと、日本が守ってもマイナス 1.5 億トン、世界でもマイナス10億トン、これだけしか減らないんですね。一方で160億トンもどんどん増えてるんです。ところが世界が頑張ってもマイナス10億トンすらしかできないということを言っているわけなんですね。で、こういう中でですね、果たしてだから山本良先生はもう地球温暖化の地獄になります、むしろもう温暖化で暴走しますよということを言っているわけなんですね。だからこそ私たちはですね、谷口正郎先生がおっしゃっているその信仰心というのが必ずいるということをですね言っておられるわけなんです。で、谷口正郎先生はこの今こそ自然から学ぼうのこの41ページにですねこう歌っております。ただし正信先生がここで勘違いしていただきたくないのは、正信先生が初めて実は環境問題を言ったわけではないんですね。そもそも成長年の正信先生の教えがですね、自然に本当にですね優しいその生き方をしなさいということを実は昔から言っておられるわけなんですね。真理の吟書で皆さんよくご存知だと思うんですが、この中の30ページにですねこういう後半にこういう言葉があります。観世音菩薩はあらゆる姿と現れて私たちに救いの説法を宣示したものである。山々の佇まい、雲の行き交い、風の響き、水の流れ、ことごとく観世音菩薩の説法である。心ある者は聞け、心に目ある者は見よということでですね、山々の自然のですね非常にいろんな動きがですね実は観世音菩薩を私たちに説いているんですよということを谷口正信先生はですね真理の吟書で説いておられるわけなんですね。ですから正信先生は今の地球自然はで私たちの観世音菩薩の説法なんですよということをですねこの今こそ自然から学ぶの中で説いておられます。でその中で具体的にはですね自然エネルギーの活用ということでこの足元から平和をというこの128ページにですね、紹介しております。地熱発電ですね。なぜこういう地熱発電かということなんですが、自然のエネルギーというのはいろんなエネルギーがあります。風力、太陽光、地熱というものがあります。もちろん風力も素晴らしい、太陽光も素晴らしい。ところが日本でですねやはりその非常にその能力があるというのがですねこの地熱なんですね。それの例がその左のこれ今年の1月に産経新聞に載った、内容なんですけれども、国内の地熱エネルギーがですね247万キロワットもあるほど日本は地熱がこうあるんだそうです。原発2基分の地熱があるんだそうです。ところが現在の地熱発電所は19基しかなくて53万キロワットということで、まだまだですね利用の価値が非常にこう少ないということを、言っておられるわけです。でさらにこれはですね日本は中東から一滴も輸入しなくてもよくなるということ、これを本当に活用したらですね 皆さんよく聞く尖閣諸島の国際紛争、あれはなぜ中国が、昔から尖閣諸島ってあったんですね、なぜ中国が最近わーわーわー言い出したかというと、中国の経済がどんどんどんどん拡大する、エネルギーを確保しないといけないということで、尖閣諸島の周りにですね、地下資源があるからって最近わーわー言い出したわけなんですね。ですから日本が別にはその中国と喧嘩する必要ないんですが、自分のところがエネルギーをですね、自然エネルギーで全部賄うことができたらですね、別にはその他の国と争う必要は全くないというで、実はですね、これ ある意味は地政学的な考え方なんですね。要は国と国と地域においてですね、地域においてその国と国とをどういうふうにこう政治で生かしていくかというそういう考え方でもあるんですけれども、でもう一つはですね、谷口正信先生は今こそ自然から学ぼうというこちらの本でですね、24ページのこういうことを言っております。これは非常に有名な、話なんですけれども、なぜ食器を洗わないかということでですね、これは無門館の第7則にある上州先発という講談なんですね。ある日のこと、新参の僧が上州和尚の前に来て、そして悟りについてお教えを願いたいと申し上げましたら、上州和尚はお粥をお前食べたかいとおっしゃったと。食べましたとお答えしましたら、初雨を洗ってこいと言われた。初雨とは食器です。必ずしも丼鉢のことじゃない、食器です。食器を洗いされとこう言われたので、初めて僧は小割というわけで、本当にまだ悟ったというほどのことじゃないが、その僧はまだ食べた後の食器も洗っていなかったのでしょう、だから帰り見るところがあったというのであります。要は簡単に言ったら、和尚がですね、和尚のところに僧が来て、教えを、悟りについて教えてほしいと。そしたら、お前飯食ったかと。はい、食べましたと。茶碗も洗ったかと。まだ洗ってません。すいません。ちょっとこう、すすっとこう書いてたと。極端はそういうことなんですけれども。要は、汚したものはですね、自分でちゃんとこう、洗いなさいよということをですね、おっしゃってるわけなんですね。私たちもですね、地球環境というのは、やはりその、私たちの人間が生きるだけでですね、非常にその地球環境を汚しですね、気温もそれ上げてるということでですね、そのように、私どもはですね、食器を洗わなければいけないということなんですね。で、それで、そしたら食器を洗わないでどうしたらいいかということなんですが、家庭でできることということで、実は家庭の中の二酸化炭素どれぐらい出てるかということなんですが、これ2004年のデータなんですけども、だいたい1世帯あたり5400キロ、約5トンぐらいですね、5トンぐらいの CO2 を現在出しております。で、左のですね、31.5% のこれが車です。で、下の方の 31% というのがですね、これが大体電気製品、照明とか家電製品なんですね。ですからですね、一番やはり二酸化炭素出してるのはやっぱりその車です。ですから、やはりそのエコカー、ハイブリッドカーをぜひですね、車を乗り換えるときはこれからは乗り換えていただいた方がいいと思います。ちなみに私も去年の9月ぐらいからやっとその車切り替える時ありましたから、プリウスに乗せさせていただいたんですが、ガソリンが大体感覚的に半分です。その前はカローラでしたから、カローラでも燃費いい方なんですけど、それと比べては大体半分ぐらいです。で、それでですね、しかも静かです。なぜ静かというと、スタートがです、ね、全部こう電気ですから、非常に静かなんですよ。ですから、例えば皆さん早朝新相馬行かれるときあると思いますが、今まではエンジンかけたら冬なんかブーンと大きな音がする、それからもう全然音がもう音なしでですね、もう出ていきます。で、音なしで帰ってきます。そういう意味で非常にですね、いい車です。で、値段は最近も300万切っておりまして、ちょっとしていい車はそれぐらいすぐなりますので、十分その買えるその車になっております。それから、その次は当然太陽光発電、これは太陽のエネルギーを使うと、これは当たり前ですね。それから細かいことになりますと、マイバッグということでですね、普通よく先ほどありましたこういうそのレジ袋をこうたくさんこうもらえますよね。なんとなくたくさんたくさん、いつの間にかですね。ですからこういうものをですね、断るためにこういうですね、そのマイバッグ、私もこれいつも大体全てのカバンにこれ全部入ってますがですね、大体これ3つぐらい持ってます。で、これをですね、こう持っております。で、これはですね、実は神奈川のですね、青年会にですね、の教区大会でもらったんですね。で、その時に作ったその下手な和歌があります。 素直なる青年にもらったマイバッグ、今日も買い物一日一年字余りしてる、非常にこう字余りがして多いんですが、どういうことかというとですね、私はそれまではですね、だいたい会社から帰ってきたらコンビニに寄ってですね、ちょっとまあ、子供とか家内の小さな お土産、お菓子を買って帰ってたんですね。で、何の疑いもなしにいつもですね、レジ袋もらってたんです。で、ところがふっとこういうことに気がついても、これはやめようということになったらですね、マイバッグを一日使うことで、あ、今日一日いいことができたなという意味でですね、こういうまあそのマイバッグをこう使うようにこうなったわけなんですね。それからもう一つ今私がしているのは、このクリーンウォーキングということで、これ実は私の朝の散歩の姿です。犬はジンと言いましてですね、神様のジン、カタカナのジンですけど、この犬と朝15分ぐらい散歩するんですけれども、その時にですね、この右にこうつかみ棒を持ってるんですが、ゴミをちょっとずつこう拾いながらですね、毎朝ですね、拾っているとですね、道が非常に普通の道で、なんかこうピカピカにこうなるような感じがします。それとですね、もう一つはですね、窓割れ理論というのを聞いたことありますかね。アメリカでですね、車をあるほったらかしてあるとですね、そのままだったら何ともならないわけですね。ところが一箇所の窓を割られるとですね、その車がもうぐちゃぐちゃにされるんだそうです。それを窓割れ理論っていうんですね。もっと簡単に言いますと、ここがですね、もしゴミだらけだったら皆さんですね、簡単にこのコップを置いていくと思います。ところがここがピカピカだったらですね、なかなか置いていく、まあやっぱり持っていこうかとか、あるいはゴミ箱にしてようかとか、そういう気持ちになるわけですね。ですから私がまあそのゴミを拾っているというものをできるだけですね、なかなかゼロにはなりませんがですね、もしゴミを残しておいたらどんどん増えていくわけなんですよね。ですからそういうことをできるだけなくそうということをこうしております。それをすることによってですね、やはり自分の心もですね、非常にきれいになって、それともう一つはやっぱりゴミを拾い始めるとゴミを減らそうってなりますね。買い物に行ってですね、昔は、ね、靴を買ったらですね、靴を入れる箱、それから靴を入れるその袋ということで、どうしてももらっちゃうんですね。何使うかというと、その靴屋から家に帰るまでなんですよね。その前で言うだけのものにですね、なんとなくいい靴を買ったから嬉しいなっていう気分で持って帰っちゃうんですけども、それも今全部断ります。そうするとですね、皆さん家の中のゴミが本当に減りますよ。もう間違いなく、そう意識するだけで、それはもう本当にこれはもう間違いなく減りますですね。それからもう一つやっておりますのが、前箸ですね。これはですね、こうやってですね、こう出てくる。これはシンセサイザーの作曲家の坂本龍一、あの方もですね、非常にその環境については非常にその一生懸命訴えとれる方なんですが、こうやってですね、これで箸になります。で、このここ上はステンレスなんですけれども、ここはですね、折れたバットをですね、再生しております。で、こっちが松井のバットで、こっちが一郎のバット。これは東京で言ったら、大阪だとこれが掛布で、これが岡田のバットしてですね、まあ、要は嘘なんですけれども、そういう可能性があると。ただそのバットの木ですから非常にこう丈夫ですということでですね、こういうその前箸をこう使っております。で、なぜ前箸なのということなんですが、割り箸のお話をいたします。使い捨てる割り箸の量というのがですね、年間に250億銭。これは1戸建て120平米、約30坪、40坪ぐらいの家が、ね、1万7000個の木材をこう使ってるそうです。で、昔はですね、間伐材、箸をいいと言われてたんですよ。確かにそういう時代はありました。木と木の間にですね、木をちゃんと植えるためには、その間を適当に開かないとですね、木がちゃんと育たないということで、真ん中の木を切ってですね、それを割り箸にしてました。その時代はそれで良かったんです。で、ところがですね、今はそうじゃなくてですね、 96% が中国から輸入してるんです。だから中国はですね、やることは派手でしてですね、とにかく山をずーっとこう切っていくんですよ。で、それをこう細かく細かく切って日本のこう割り箸になるんです。それが 96% です。だからほとんどですね、もう日本の割り箸っていうのも中国製と言ってもいいと。要は割り箸によってですね、自然破壊をしてるんですね。ですからそういうものをやめていきましょうということをですね、言っているわけなんですね。で、それからもこれは全然別、これは一番お金のかからない、何にも買わなくていいやり方です。皆さん、日時計日記お持ちだと思うので、その後ろの方、生活の記録コーナーというですね、家庭の中のエネルギーをかける表があると思います。それをですね、一般的な環境家計簿と言います。環境の家計簿、 生活の記録ということでね。でこれはね、我が家のですね電気料金の推移です。でグリーンがですね平成19年今年です。平成赤が平成18年です。上の矢印がですね去年と比べて下がってるか下がっていないかということは、ね、全部その左下がりです。でただ今年のですね8月だけはさすがに暑くてですね上がりました。正直にやっぱりエアコンを多く上がりました。で6月はですねこれはちょっとイレギュラーです。私が5月から6月に転勤したのでですねどうも電気料がどっか行っちゃってですねこれはちょっと当てになりませんが、まあそういうようなことでですねこれをつけるだけで実はどれぐらい減るかというと下の方に表がありますように、電気の使用量は387キロワット減りました。で二酸化炭素139キロ減りました。電気代が8514円、1月が10月でこう減りました。でこれなぜ減るかということなんですが、ダイエットをされた方はご存知だと思うんですが、体重計に乗るとですね、しばらく体重が減るんですよね。別に食べるものが減るんじゃなくて、乗ってるとなんとなく意識してですね、食べ物がちょっとずつこう減るんです。それと全く同じなんです。この電気代もですね、こういうのをつけ始めるとですね、やっぱり部屋の電気消そう、この部屋の電気消そうということを消すわけなんですね。でもう一つこれはですね、都市ガス、ガスなんですね。ガスもですね、これ、まあ、冬は非常にたくさん使いますが、夏も当然減ってきます。これでだいたい2000円ぐらい減ります。そうします、先ほどの8000円と2000円、まあ、1年間やったらだいたい1万2000円ぐらいありますので、静止命回避の1年分ぐらいはすぐ出ると。もう本当につけるだけでこう減るんですね。でそれで二酸化炭素もこう減っていくということなんです。でただですね、ここでちょっと気をつけていただきたい。それじゃあすぐやろうしてですね、つけて電気をバチャバチャバチャっと消すと気をつけていただきたいのは、ちゃんと奥さんと、あるいはご奥さんはご主人とですね、ちゃんと声をかけてやった方がいいですね。私もですね、家でバチャバチャ消し始めたら、会うと奥さんにかなり怒られたんですよ。まだ子供がもうすぐ帰ってくるのにですね、電気消したらかわいそうでしょってバチャッとこうつけられてですね、だからちゃんと消す前は消していいかって言ってですね、話をしながらやった方がいいと思います。環境のことやってる夫婦がですね、夫婦喧嘩していたら何の意味もありませんのでですね、それをよくですね、声をかけながらやった方がいいと思います。それからもう一つは、菜食のすすめということでですね、谷口正郎先生一方でこれ食べ物のことも言っております。これは何かと言いますと、小麦の生産量世界のですね、12億トンは人間が食べています。で残りの約6億トンは鳥とか豚とか牛が食べております。でそれはなぜ鳥とか豚が食べているかというと、それは人間がこう食べるためなんですね。ですから人間が本当に肉とかそういうのを少しでも減らしたらですね、その小麦とかそういうものがですね、いろんなその世界には非常にそのまあ食べ物の少ないところへこう回っていくということが言えると思います。からこれがその本に書いたんですが、この肉をですね、育てるために必要な穀類の重さです。牛が7キロ、豚が4キロ。要は牛をですね、牛を1キロ体重を増やすために小麦、穀類が7キロいるということなんですね。で、豚は4キロ、鳥が2キロ、カツオが 1.8 キロということです、載っております。ということ、当然ですね、穀類、無駄な穀類を作らないためには右の方の魚の方を食べた方がいいということなんですね。で、それから左の押したここで豚っていうのはこれ可愛いですよね。で、可愛いということはどういうことかって、やはりですね、その生き物にやはり心があるんですよね。ですから宗教的にもですね、できるだけそのあまりその心が強くない右の方の生き物を私どもはこう食べた方がいいということを谷口正信先生、これは谷口正信先生がこうおっしゃっておりますですね。で、そうしたら、いや食べるものないよと、いやそんなことない、食べるものいっぱいあるんですね。旬の食べ物を食べましょうという、旬のものを食べるとどういういいことがあるかというとですね、まあもちろん栄養はいいのは当たり前ですね。エネルギーの面で見るとですね、上の横棒がですね、トマトの冬の春取り、11,949キロカロリーいります。1キロ生産するのに。ところが、トマトの夏秋取りだと約ですね、その10分の1です。これほどですね、エネルギーの差があるんですね。で、ナスの冬の春取りは約5000キロカロリー。で、夏秋取りで取ると約1000キロカロリー。5分の1となります。これほどですね、エネルギーを、その要はですね、要は温室で作ってるもの、エネルギーをこう使っているわけなんです。ですから、ぜひですね、旬のものが一番美味しいですので、そういうですね、ビニールハウスとかそういうものの季節外れのものをあまり使わない方がいいということなんです。 いや、それからこれはですね、お仕事の面でですね、健全な経済か健全な環境かって、これはですねちょっとパクリです。パクリとどういうことかというと、去年ですね不都合なシーンですっていう、去年でしたよね、不都合なシーン、映画の中で非常に有名な絵です。要は環境問題を会社でやろうとしたら金がかかると、会社が儲かっていないからそんなものやれないよと、要は金を取るか地球を取るかということを、これをですねゴア元副大統領が皆さんにこう投げかけた、あるいは投げかけられた内容なんですね。で答えは何かというと、実はこれを選ぶことが本当はおかしいんです。なぜかというとですね、どんなに金お金を儲けても結局地球がなくなってしまったら使うところがなくなるんですよということで、これはですね言ってる。だからこれを比較すること自身がこう間違ってるということなんです。それからこれもそれに乗っていたですね、株価時価総額の変化ということですか、トヨタ自動車、ホンダ、フォード、GM、 これは2005年の2月から11月に株のですね総額が変化したパーセントなんです。トヨタは 10% 超え始めた、ホンダがまあ 3、4%、 フォードとか GM もマイナスの30から40近くまで株価が下がっていったということで、これは何を示しているかというと、トヨタとかホンダは今非常にそのエコカーを出しておりますよね。もうトヨタのプリウスの営業マンというのは、今までですね車のメーカーというのは本当に世の中に悪いことをしていたと思ってたんだそうです、一生懸命売っとっても。でところがプリウスを出したことによって本当にですねもう売る気が出てきたと、私たちはその地球のためにですねいい車を売ってるんです、すごい自信を持ったということで営業も言ってるそうですね。そういう会社がやっぱりこう伸びてるんですね。でこれは当然どこから来てるかというと、谷口正先生がおっしゃってる、与えよさらば与えられるんですね。もちろんトヨタとかそういう人は、他社員の人はそう言ってるわけではありません。私たちの心理の中ではですね、人に与えるということをしたらですね、必ずですねそれは回り回って自分たちにこう返ってくると、非常にこう素晴らしいこう心理なんですね。それからもう一つはですね、神の言葉からの環境保全という、先ほどまあ谷口正信先生じゃありませんよ、谷口正信先生が昔から言っておられますよということでですね、これを私が見つけたんじゃなくて、神奈川の衆さんが見つけたんですが、神真理を告げたもうというですね真理集なんですね。これの79ページにこういう言葉があります。あなたは天地万物に対しても愛を持たなければならないのである。自然界の万物も皆私の命の権限であるから、もっと尊敬し愛し、醜く廃れたものでも何でも生かして使ってやろうと生き延びて愛に持って万物を扱うならば、あなたは廃物と見えた煤の中に輝くダイヤモンドとか同質のものが秘められていることを発見し、そこから混合の光を発見することが見られるであろう。愛に思って廃物に接すれば、その廃物のうちに潜む方向を見出し、その方向を開くにはどうすればよいのか、知恵もおのずから湧き入れてくるのであるということですね。使い捨てに万物命を大切に捨てる者は、その報いを自らの生活で収穫しなければならないのだということ。要はいろんなですねその物質全部をですね非常にそのもう大切にとにかく使えばですね、知恵を出して使えば素晴らしいその金になる、素晴らしい宝になる。ただそれを使い捨てにしているとその報いはですね自らに返ってくるということをですね、これは谷口正信先生の書かれた中でその神真理を告げたの真理集の中に出てくるその言葉でございます。まさにこの一番最後はこの現代をですね反映してるのもないかと思うほどのですね、自らの生活で私たちが地球環境ということで収穫しなきゃならないような時代になってるということなんですね。で私たちはですね、言葉の力でですね環境保全をということをぜひですね進めていただきたいと思うわけなんですね。私どもですね確かにその今回こういうですね私なんていうのか環境保全の話しながら時々ですね1年間やっとると時々ですねふと私のやってることいいんだろうかと思う時があったんですよ。と言いますのは最初のああいう台風の映像とかああいうのいっぱい出したんですよ。そしたらですねだんだん暗くなってくるんですね。成長で明るいこう思想なのに、なんか私のやってることは間違ってるんじゃないか、当時で非常にこう疑問に思ったことがあります。 ですけども、やはりそれはでも私どもこう違う途中でも思い直し始めたのがですね、私どもがやはりですね、その素晴らしい言葉の力でですね、その世の中を変えていかなければいけないということを少しずつこう自分で思うようになりまして、前半のですね、映像のところを減らしました。本当はもっと実は長かったんですけれども、減らしました。で、それでその他の内容にこう増やしたんですけれども、で、例えばですね、今度五講習会ありますよね。五講習会で昔はですね、いっぱい弁当箱でゴミを出してたんです。大阪は今どうなのかな、ちょっと私知りませんが、神奈川もですね、もう最近ではですね、弁当箱はこの足、あの草ですね、草で作った弁当箱、それから箸はその竹の箸で、これもう全部こう変わっております。ところがこれもですね、私が神奈川に行ってた時はですね、そんなことできないよつってね言ってたんですよ、皆さんが。で、ところがですね、誰かがポッと言い出し、いや、よその教会、東京がちょっとやったのかな。そしたら、ちょっと神奈川でも考えてみようということでですね、そしたらやるところができました。そしたらですね、やっぱりやるところとやらないところってあるんですよ。ですから、今までやっていた、その、神奈川でも、大体、何人だったかな ?1 万人だったかな来るんですけれども、ある食材、弁当屋さんがですね、やらないって、できないって言ったから変わっちゃったんですよ。そんな金額なんかそんな1000円にしても分かりません。100円ぐらい上がったのかな、このその当時はですね。ですけども結局ですね、今ですね、この環境に優しいことをやらなければですね、それが理由でもう商売を失っちゃうんですね。本当に例えば大阪だったら3万人ですか、まあ2万人としては2万人の弁当がなくなるって、これは一企業にとって下手したら潰れますよね。で、ところ、それがですね、こんな弁当箱、食材じゃないんですよ。弁当箱でもうそういうその商売が変わってくるということなんです。で、その右のやつはですね、レジ袋。弁当箱渡すときもですね、箱は足になったけれども、袋はレジ袋っていうのは、それはもうしゃあないなってやっぱり言っとったんです。で、ところがやっぱりメーカーが考えてですね、今ではその、これは古米、古いお米のでんぷんを原料としたですね、レジ袋、まあ、正しくレジ袋じゃないんですけれども、生分解プラスチックということで、これはですね、地中に入れといたら1ヶ月か2ヶ月ぐらい自然にですね、もう土に戻る優しいこう袋なんです。もうそういうものがあります。もちろん、厳密に言うとですね、ただ、1円か2円がですね、10円、20円多分なると思います。まだかなり高いです。高いですけれどもですね、その全体が例えば1000円の弁当が1010円になったって実は変わらないんですよね。そういうことを考えるとですね、一生懸命考えて、しかもその誰かができるんじゃないか、やろうということを言葉で言い出すとですね、これが実現こうしていくわけなんですね。で、できないのではなく、そのやっていないということなんですね。で、やればできるその環境保全ということなんです。で、実はこれ最新の話なんですけれども、都合のいい真実ということを言った人がおるんです。これはですね、この間の10月にですね、やはりそのいろんなこう会議、その環境の会議が、その、これどこだとちょっとすみません、控えてませんがですね、会議でですね、言われた方なんですが、レイモンド・ブライシュビッツ氏ということがですね、都合のいい真実ということを言ったんです。これはどういうことかって、先ほどのですね、不都合な真実と映画をですね、逆にそのもじったんですね。あるいはですね、不都合な真実というのはですね、地球が非常にそれ危ないんだよっていう、その、もう見たくないんだよっていうことだけど、それは真実なんですよ。で、ところがこれをですね、要は切り替えてくださいと、考え方を。で、それを山本良先生、エコイノベーションとも言いました。これが非常にこう、チャンスなんですよ、ということなんですね。というのは私もですね、まあ仕事上ですね、日経エコロジーという非常に環境では有名なこう雑誌をですね、もうずっと読んどるんですが、読んどるとですね、実はね、楽しいんですよ。何が楽しいかというと、私はもともとはですね、商品開発やってましたから、商品を作る立場だったんですね。作る立場だったらですね、新しい話すごい好きなんです。日経エコロジーって本を読んだらですね、もう、新しい話ばっかです。もう、車ももちろんそう、プリウス当たり前、もっとも、例えばプラグインボルト、プラグインなんとかかな、要は壁にコンセントで挿したら車が走るとかですね、乾電池だってですね、もう非常にその長持ちのする乾電池とか、電球でもですね、電球なんだけれども、普通の電球の5倍も6倍も電球の端が乗ってったら、とにかくですね、今の新しい技術をとにかく先の端がいっぱい乗ってます。もう本当に最新技術なんですね。ですから、これは、この、レイモンドさんという人言ったのは、これは都合のいい真実なんです。これがもう、要は、新しい、新たな産業革命なんですよ、ということを言ってるわけなんですね。 で、そこで山内先生がもう一つ言ってるのがですね、そうは言うてもね、先ほどですね、京都議定書を守ってもですね、なかなか、二酸化炭素減らないのじゃないかということを心配される方もおられるんですが、一方でですね、英国の気象庁のですね、危険な気候変動を回避するというところ、気象庁こういうレポートを出しまして、6兆トンの CO2 の削減が可能ですよということをですね、発表をしております。2100年までにエネルギー効率改善1兆トン、再生可能エネルギー3兆トン、原子力利用3000億トン、CO2 捕獲貯留、これは CO2 をですね、捕まえて、地中に埋めるということ、それ2兆トン、森林吸収で3500億トン、CO2 以外の温暖化が最小くて5000億トン、これ合計すると、まあ、6兆トンになるそうなんですけれども、こういうですね、今あらゆる技術をですね、使っていったら、二酸化炭素は減って地球のその、これ以上上がるということをですね、防ぐことができるということをですね、発表しているわけなんですね。で、それでですね、偉いなと思うのがですね、11月の21日日本経済新聞でですね、京都議定書目標達成、イギリス、ドイツ、フランスほぼ確実ということでですね、イギリスは、マイナス 19% 減るそうです、フランスが 0.3%、 ドイツが 21.3%、 日本はプラス 6% ということで、日本は自力では非常に困難じゃないかと言われているわけですね。でも先進国、まあアメリカは別にしまして、イギリス、フランス、ドイツっていうのはですね、ちゃんとその、どんどんそれこれを守ろうという、それをですね、逆にですね、単なる倫理的な話だけではなくて、もう、経済としてですね、はっきりとその方動いているわけなんです。で、これがもう本当に谷口先生の素晴らしいお言葉なんですけど、これは女性の方はですね、よくご存知だと思うんですが、物、物にあらずというですね、谷口照子先生が台所のメモというか書かれたものをですね、その後まあ、谷口先生の本に書かれた昼なぞのところでお伝えしてるんですが、物、物にあらず。神の命の現れである。つつましく水を使うこと。つつましく火を使うこと。一片の名も、一切れの芋も、人参もごぼうも生かして使うこと。一枚の小皿も傷つけたら詫びること。有機物も無機物を、物の命の長持ちするように心がけること。一切のものは神からも授かり物で、預かり物であるというですね、こういうですね、言葉をこう残されているわけなんですね。まあ、私らの成長によるのです、本当の原点というのをです、ね、皆さんご承知のように、全てのものがですね、神の命である、神として拝むということなんですね。成長年の環境保全が、ね、普通と違うのはですね、一番やはりここなんですね。全部のものが自分の命と言ったり、神の命だ、神からその経済も豊かなもみんな神様からいただいているものなんですよということがこう原点なんですね。ですからですね、少ないから大切にしましょうというのが一般的な環境保全なんです。ですけど成長には違うんですね。たくさんあっても大切にすると。例えば空気とか水というのは当然たくさんありますが、それでもですね、そういうものすべて神からの預かり物であるということをですね、本当に心からその学んで実行するとですね、そういう損得関係なしに環境の活動がこう始まるわけなんですね。で、そうすると結果としてぐるっと回ってですね、自分でこう豊かにこうなってくるということなんです。これがその一般的な環境保全とこう違うその運動であると思っているわけなんですね。で、それを現代の世界にですね、広めようとしているのが谷口正信先生であるわけなんです。具体的にですね。で、ある時その講習会でですね、先ほどこう神奈川で聞いたことあるんですけれども、まあ、今度3月9日ありますけれども、ご講習会でその環境保全の話ばっかりして面白くないわという人が特に年配の方に多いんですね。で、実は若い人に聞いてみるとですね、いや分かりやすかった、非常にこう分かりやすいということを言ってるわけなんです。で、ところがですね、本当に環境保全の話ばっかかなと思って素直に聞くとですね、ここにおられる人はひょっとしたら運営をされているかあまり聞いてないかもしれませんが、他局に行って聞いてみるとですね、それは全く嘘なんですね。午前中を全部心理の話です。基本的な心理です。で、午後の方から環境の話がこうかなりこう入っております。で、なぜ環境の話が聞こえないかというと、午前中の話は何遍も聞いているから、こっちからこっちへ通っとるだけなんです。 谷口正郎先生は本当に素直に聞いたですね、心理の話もしてますし、具体的にですね、現在世界を救おうという話もこうされてるわけなんですね。ですから、その聞き慣れた言葉はこう通っちゃったら、実は聞いてない、喋ってないというんで、実はそんなことはないんですね。ですから、そういうことを広めていただいている谷口正信先生の今度の3月9日のご講習会で非常にこう素晴らしいチャンスなんです。今日も今日の新聞だったかな、その日本と中国がなかなか政治がなかなかギクシャクしてますよね。先ほどの尖閣諸島の問題とかそういうものありますよね。でところがですね、面白かったのは読んだらですね、環境問題では手を握りましょうと言ってるわけなんですね。福田氏は手を握ります。環境問題も世界の共通テーマなんですよ。これは神奈川の先生が教科部長に言われたんですが、宗教においてもですね、環境についてはもうみんな手をつなぎます。他のもちろん宗派のことについてはもちろんなかなか手はつなげませんが、環境ということについては世界がですね、一つになるんです。特に宗教団体で一つになります。ですからそういう意味でですね、今までそのつながりがなかったですね、ところともですね、手をつなぐことが、神奈川だったら立正厚生会が成長にはすごいということですね、勉強に来られましたと教えてくださいということで、要は成長内というか宗教団体でやっても成長内だけなんですね。もちろん個人的には皆さんこうされてますけれども、組織としてやっているのは成長内だけなんです。ですからそういう意味でですね、今度の3月9日のですね、ご講習会、そういう意味でも宗教の話だけじゃないんで、環境保全について本当の環境保全をやっているんだよということをですね、皆さん PR していただいて、ぜひそのご講習会も素晴らしくお伝えをさせていただきたいと思います。ちょっと時間が早いですが、50分まで持ちませんでした。これでお話を終わらせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。